この13章のところにはサラートのことについて記されてあります。まあ、以前はこのサラートはこの雷病、ハンセン氏病と思われていたわけですけれども、しかしこれは血が全く別のものであるということが分かってきたわけです。じゃあ一体これはどんな病気なのか、しかしこれは詳しくは今でも分からない。なぜならばこのサラートっていうのは人だけではなくて、最後に出てくるように衣服とか、また羊毛、また革にもこのサラートはつく。それはまた家の壁などにも発生するということなので、これはもう人間の病気とはまた異なったものである。どういうものかわからないので、これはヘブル語のこの言語を持ってきてサラートというふうに新改訳2017版ではそのように表記されているわけです。ですから私たちは人間の病と受け止めるのではなくて、むしろこれはこの清いとか汚れているというような言葉が頻繁に出てきていますし、またこのサラートに侵されたものはこの2節にあるように、彼を祭司アロンのところか、アロンの子らで祭司の一人のところに連れてこなければならない。むしろこれは宗教的な意味合いのあるものだというふうに理解しておく必要があると思います。しかしこのサラートにかかってしまうとどうするかっていうと、4節を見るならば、その患者を7日間隔離するというふうに出ているわけです。なぜならばそれは伝染してはいけない、他の人に移っていってはいけないということで、この隔離するということが起こっているわけです。で、今でもこのコロナ感染の心配があるために、コロナにかかってしまった人は隔離しなければいけないというふうになっているわけですけれども、しかしまたこのサラートには不思議な表現が出てきます。それは13節を見ると、祭司がそれを調べる、もしそのサラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する、すべてが白く変わったので彼は清い。もしこれが普通の病気であうならば、もう全体がもうサラートに侵されてしまう。じゃあこれはもう移ってしまうんじゃないか、なんでここでは全身がそうなってしまったら清いと宣言されるんだろうか。だからこれはもう普通の病気とは全く違う種類のものであるということになるわけなんです。今の感染症でしたら、ちょっとでも触れればその人はもう病気になっていってしまうんですけれども、しかしこのサラートっていうのは全体を覆ってしまうならば、なんとそれは清いとされる。ですからこれはもう普通の病とは違いますし、まして雷病とかハンセン氏病と全然異なっているものであるわけです。これは清さ、汚れの問題ということになるわけですし、聖書が言っているその清いとか汚れてるっていうのは、もう病気という以上に罪の問題を取り扱っている。その罪があるかないかということによって、私たちは清いか清くないか、それは先にその汚れた動物というものが出ていたわけです。それはもう今日の生物学的なもの、医学的なものとは全く異なっているわけですけれども、このサラートも今の私たちが理解で しているような病気とは異なっている。ですからもうなんと全身が覆われるとそれは清いとされる。しかしそれよりももっと重要なものは、このサラートに侵されてしまったならば、この まあ、隔離される。そしてまたそれは46節を見るならば、その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。このサラートの、まあ、言うなれば本当にこの大変なことは何かというと、宿営の外で住まなければいけない、一人で生活しなければいけない、それが大変なところであったわけです。そしてしかもこのサラートに侵されたものは、その前の45節を見るならば、汚れている汚れていると叫ぶ、出ているわけです。ですからこのユダヤの律法には、そのサラートに侵されているものは、町を歩くときには私は汚れてますって言ってですね、そして人々のところに近づいていってはならない。もし近づいてくるならば、もう石を投げて、そして石で打ち殺されても、それはもう罪には問われないということになっていたわけです。まあ、私も映画で見たことがありますけれども、そういうサラートに侵された人が近づいてきたら、ああそいつは汚れてるものだ、近寄ってはいけないって言って、みんながその人に対して石を投げているっていう、そういう姿を見たことがあるわけですけれども、本当にそれはもうかわいそうというか、その人はもう一人で住まなければならない、もう本当に孤独なものであるわけです。しかし、なんと祭司は彼のところにやってきて、それが本当にツラートかどうかということを判断し、そして宣言をするとあるわけです。まあ、イエス・キリストは私たちにとって、まあ、誠の大祭司であると言われているわけです。イエス・キリストは私たちをただ判断するというだけではなくて、私たちを癒してくださる、そしてまた救ってくださる。新約聖書のヘブル人への手紙の5章の2節のところを見ると、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますという言葉が出ているわけですけれども、弱さを身にまとっているので優しく接することができる。まあ、イエス様も実はそういう方であったわけです。マタイの11章28節を見るならば、全て重荷を負って苦労している者は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげますとイエス様は言われている。大祭司はそのたとえサラートに起こされた人が近寄ってきても遠ざけることはできない、その人をきちんと調べて、そしてこの宣言するとあるわけですけれども、誠の大祭司であるイエス様はこの私たちを触れてくださる。そのことは新約聖書を見ると、やはりサラートに侵されている人がイエス様のところにやってきて、そしてその人に触れて清くなれとですね言っているわけです。人間の大祭司はただ判断するしかできない、汚れてるか清いか、もう宣言するしかできないんですけれども、イエス様はその人に触れて清くなれと言って清くしてくださる。そのことが新約聖書の福音書を見ると出ているわけです。そしてこのツァラートっていうのは、ある意味、まあ、罪っていうことを表しているっていうふうに言われているわけなんですけれども、罪っていうのはなかなか私たちの心の中から取り除くことはできない。どうすれば罪がなくなってしまうんだろうか、その罪がもうあるために自分は悪いことをしてしまい、まあ、13章には隔離っていう言葉が出てますけれども、罪を犯したらもう本当にこの殺人とか窃盗とか、もうそういう人に危害を加える場合はもう刑務所に入れられてしまうっていうことがあるわけです。しかし私たちの心の中にはその罪の性質がある。しかしパウロは ローマ人手紙の6章というところを見ると、私たちは知っています、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですと彼は言ってるわけですけれども、イエス様はサラートを清められる、そしてまた私たちもこの罪の奴隷でなくなるためには、もう本当にこの罪が十字架にかけられて滅ぼされる、私たちが本当に罪から救われるのは十字架以外にはないということを教えられるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、あるわけですけれども、私たちはその十字架の血潮によって、私たちはこのイエスキリストが癒してくださる、そしてまた罪を取り除いてくださる、その信仰を持ってまた主の御前に絶えず出るものとさせていただきたいと思います。